マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。いよいよ卒業式シーズンですけれどもね、今年はちょっと新型コロナウイルスの影響で縮小ですとか中止なんていうところも相次いでますよね。うちもですね、娘がちょうど卒園というあの幼稚園なんですけれども、そういうタイミングでして、ちょっとドキドキして、私実はあの卒対委員というのをやっておりましてね、謝恩会のお手伝いなんかをずっとやってきたんですけれども、実際ちょっとね短縮バージョンなんですけれどもできるということになって、子どもたちもねすごい楽しみにしてたので、ちょっと私親としてはほっとしてるんですけれども、このあと小学校の入学式は一体どうなるのかとか、まだまだねそういう不安はつきませんが、とにかくあの免疫力を上げて緑黄色野菜を食べて元気に過ごそうというふうに思っている次第でございます。この番組では農業の今をですねリアルに伝える、これをキーワードにしておりまして、皆さんに新しいワクワク情報をどんどんご紹介していきたいと思っています。さあ今朝はですね、株式会社菊池農園塾、菊池ファームスクールの代表取締役社長菊池康人さんをお招きすることになっています。農園塾って一体何なんでしょうか、皆さん楽しみにしていてください。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今日は株式会社菊池農園塾、菊池ファームスクール代表取締役社長の菊池康人さんをお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
こんがり日焼けされて、
はい、
爽やかな笑顔でありがとうございます。
畑焼けです、よろしくお願いします。
畑焼け、そうなんですね。あの農園塾ってことですけれども、じゃあ畑に出られて、
はい、
ご自身も。
あ、そうです、私も現場に、
現場で、
で一緒に農業やってます。
あ、その傍らで塾をやるという、
はい、
そういう形なんですか。
そうですね。
そもそもあまり聞いたことがないんですけれども、まあ、皆さんリスナーの方も、うんうん、なんだろう農園塾ってっていうふうに今思っていらっしゃると思うんですけど、
はい、
どういったものなんでしょう。
簡単に言いますと、一緒に野菜を作りながら人材育成も兼ねてるっていうのが農園塾の意味でございます。
なるほどなるほど。じゃ あの入学金をこっちがお支払いしてとか、うん、そういうのではなく。
違います、はい、きちんと給料を払いながら、
はあ、あ、じゃあそこに来た学生さんというのはお仕事をするさせていただいて、
はいはい、
でお給料もいただいて、かつ勉強になっちゃうという。
はい、大学校とか、
はいはい、
そういう県立の農大とかあるんですが、
ええ、
みんなお金を払って学ぶんですが、うんうん、そういう方たちが実際うちに体験だったり、うんうん、インターンで来ると、うん、全然現場とかけ離れてるんですよね。それがやっぱりいけないなと思って、
うんうんうんうん、
やっぱり実践的な農業をやりながらお金をもらうってことはこういうことなんだよっていうのを現場で教えてるってことが目的としてま す、
ね。あ、はい、そうなんですか。もともとご自身は農家の家に生まれてということなんですか。
はい、私は農家の3人男兄弟の次男でして。
そうなんですね。
昔はあの農業はあの長男が継ぐという時代だったんですよね、自分はもう次男なんで、何か違う職に就かなくちゃいけないと思ってたんですけど、うんうんうん、長男は農業はやりたくないということで、私あの継いだわけなんですけど。
あ、そうですか。じゃあ三男の方も違うこと。
はい、もう全然違うことやってますね。
そうなんだ。じゃあ継いでくれてお父様はじゃあありがとうって感じ。
うん、そう思ってくれてたら嬉しいですけど。
でもそのお父様も今一緒にやられ。
今父はちょうど1年前に他界しちゃったんですけど。
そうだったんですか。
そうですね。だけどやっぱり自分も父親と15年ぐらい一緒に農業させてもらっていろいろ学べたんで、すごくそれを生かしていきたいなという思いで。
そうなんですね。でそのいつ頃この農園塾をやろうってこうひらめいたん
ですか。そうですね、私も24歳の時に農業を継ぐことを志しまして、
はいはい、
で実家の農業っていうのはだいたい日曜日とか 手伝わされてたんで分かってたんで、まあ、1年ぐらいちょっと出地奉公っていう形で、うん、いろんな農園さんを勉強させてもらって、それでなんかすごくいろんな経営者の方がいて、障害者の方と一緒農業やってる方だったり、あと観光農園さんだったり、有機農業だったり無農薬だったり、
はいはいはい、
いろんな農業経営者の方とお話しする機会がたくさんありまして、農業も本当に十人十色なんだなっていうのが分かったんで、今度はもう自分がいろんな方に教えたいっていう気持ちもあったんで、うん、菊池農園塾っていう名前をつけて、まあ、自分の考えを教えていきたいなっていう。
あ、そうだったんですね。何かこう、はい、自分のやれることは何かって考えられた時に、そこにこうちょっとピンときたと。
そうですね。
そうなんですか。普段はじゃ あのお野菜はどういったものが多いんですか、菊池農園では。
はい、私の農園ではあの、大体契約栽培といいまして、
はい、
コンビニさんだったりスーパーに置いてある100円パックの野菜ミックスだったり、そういう原料を主に中心に生産してます。
あ、そういう農家さんっていらっしゃるんですね。
はい、
あ、そうなんだ。
そうですね。
じゃあこうキャベツとかレタスとかそういう葉物野菜が多い。
そうです。レタス、キャベツ、白ネギ、青ネギをメインに生産してます。
で、そういったところにその学生さんたちが来て、一緒にこう葉物野菜を育てる。
はい。
そしたら学生さんたちはどっかに住んで、近くに住んでるんですか。
そうです。隣に宿舎ありまして。
あ、宿舎があって。
はい。
寮生。
そうです。はい。
あ、へえ。
もうすぐ家の隣なんですか。
ええ。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今は5名程度。
あ、宿舎に泊まって。
あ、宿舎には泊まって。まあ他にも。どこから通ってる方もいるんで。
あ、通いの方もいて。だいたい年齢層はどんな。
年齢層は今19歳から71歳まで。
幅広。
働いてる方もパートさんもいるんで、中には。
あ、働きながらご家族いて、
はい、
かつこの塾に通われてるって方もいらっしゃる。
はいはい、
あ、へえ、面白い。で、住み込みで、
はい、
本当にもうそれだけをやってる方もいるしという。
はいはい。だみんなが塾生っていうわけでもないん
です。あ、でもなく。
はいはい。パートさん、主婦の方もいますし。
でその中で一部ちょっと学生さんだったりとかして、
はい、そうですね。
へ、
主に学生さんというより一般社会に出た方をメインに受け入れてるんですよね。
へ、それはやっぱりこれから農業をやっていきたいっていう方が通ってる、
そうですね、第二の人生として農業を職として考えられる方も多いんで、そういう方たちが今はメインとして受け入れてます。
あ、そうなんですか。じゃあそういう人たちと触れ合うとこうどうですか、ご自身とこう重ね合わせたりする。
そうですね、私はどっちかっていうと農業の世界ばっかりちょっといたもので、なんか一般社会との違いっていうのがすごく分かるんで、あ、農業ってこういうとこが遅れてるんだとか、
あ、
そういう気づきもあるんで、
はいはいはい、
すごく面白いですね。
じゃあ逆にこう刺激をもらったりして新しい発想が浮かんだりとか、はい、そういうことにもつながりますかね。
そうですね。
うん、
農業はあのどっちかっていうと昔から産経って言って、きつい汚い大変、
はいはいはい、
休みがないとか、
はい、
長時間労働とか、
うん、
他の業種から来た方がやっぱみんな言うんですけど、農業って休みもないし、長時間なんだよねって言うんですけど、実際にうちに勤めてる方は8時から5時っていうのが基本でして、
はい、
あ、そんなに朝早くからやんないんだっていう、
あ、
そういうのもやっぱり変えていかなくちゃいけない一つだと思ってました。私は。
なるほどなるほど。
まあ、私の父の時代は朝やっぱ5時ぐらいからやってたりもしたんですが、
そうなんだ。
やっぱそういうものも変えていかなくちゃいけないと自分も思ってまして、
働き方改革。
あ、そうですね。逆に健全なことやってるんだなっていう従業員さんから言われますね。研修生さん。
なるほどなるほど。この資料には、儲かる農業っていうことがこう PR されてますけれども、
はい、
これはどういうふうに学生さんたちに指導してる部分なんですか。
この儲かる農業っていう言葉って、あのギャンブルとかで儲かるんじゃなくて、適正な利益を上げてちゃんと家族も養えるっていう、ことを言ってるだけで、いっぱい儲けようっていう考えではないんですよね。
なるほどなるほど。
農業っていう職業も家族も養えて、休みもあって、家族との時間も作れるっていうことを私はちょっとしていきたいと思ってるところの一つで。
なるほど。でもやっぱり農業ってどうしてもこう気候に左右されたりとか、こうちょっと不安定な部分があるじゃないですか。でそうじゃない農業のやり方があるという。
まさしくその通りで、農業も、食べていける人もいれば食べていけない人もいるんですよね。まあどの産業でも同じなんですけど、本当に 生き残っていける人って限られてまして、
はい、
そこをなんか追い詰めたいなっていう経営的な農業ですね、私は目指してるのは。
へえ、その経営的な部分でいうと、うん、何かこうポイントはあるんですか？
そうですね、今あの気候変動も激しくて、台風だったり、
そうですよね。
ただそこは技術でもカバーできるものもありまして、そういう台風にも耐えられるような作物作り、
あ、へえ、
ただそういう技術
知りたい知りたい知りたい、
まあ、企業秘密でもあるんですが、
そうですよね、そこはね、まあ、あでもそういうのがある。
やっぱりこのうちなんかも安定生産っていうのが求められてるんで、そこを重視して、
はい、
いつでも納品できるっていうのを重視してます。
なるほど。いや、もっといろいろ聞きたいんですけれども、お時間が来てしまったんです。ということで、はい、あの来週もよろしいですか？
はい、よろしくお願いします。
また朝早いですけれども、よろしくお願いします。今日は株式会社菊池農園塾、菊池ファームスクール代表取締役社長の菊池康人さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は株式会社菊池農園塾、菊池ファームスクール代表取締役社長の菊池康人さんからお話を伺いましたけれども、ああそうか、気候変動に耐えうる野菜の作る技術、そういったものがやっぱりあるわけなんですね。知りたいけどやっぱりそこは企業秘密ですし、ね、塾に入って学ぶということなんですね。またちょっともうちょっとあの、ね、もうちょっとツンツンと聞いてみますので、ぜひ皆さん来週、またお聞き逃しないようにしてください。皆さんからのメッセージも募集しております。番組へのご感想、ご質問、どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net、agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。